はい、おはようございます。今日の礼拝は先ほど司会者の方に読んでいただきました。ヨハネの福音書の第21章の15節から23節まで、この箇所が与えられております。共に御言葉からその恵みをいただきたいと思います。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、このようにして歌の森聖書バプテスト教会の愛する兄弟姉妹とともにこの主の日の礼拝を共にすることができ、また神の言葉から今しもべがメッセージを語ろうとしていますから、どうかここに集まった兄弟姉妹の心を開き、神の言葉に心を向けていくことができますように助けてください。しもべの唇もどうぞあなたが清めてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。今ヨハネの福音書の21章の後半の部分をお読みいたしましたけれども、ヨハネの福音書の21章、ヨハネの福音書の21章全体の記事は、他の3つの福音書に記されていないヨハネの特有の記事といえます。その前半は復活されたキリストがテベリア湖畔において弟子たちに3度目に現れた出来事を記しております。ペテロは出身地のガリラヤに戻りますと、私は寮に行くと言い、他の6人の弟子たちも私たちも一緒に行くと言って、彼らはその晩テベリア湖ので漁をいたしますが、彼らは一晩中働いても何も取ることができませんでした。キリストは夜が明け始めた頃、岸辺に立たれて船の右側に網を下ろしなさいと声をかけて、彼らがその通りにいたしますと、おびただしい数の魚が網にかかったとあります。その時主の愛された弟子が主だと叫ぶのを聞いて、ペテロは上着をまとって湖に飛び込んでキリストのもとに泳いで行きました。キリストは弟子たちのために岸辺で炭火を起こし、そして魚を焼き、パンを用意して、待っておられて、彼らはそのよみがえったキリストと一緒に食事をいたします。キリストは三度目の復活の御業として、かつて弟子たちを召した時と同じ場所で同じ御業をたどられるようになさいます。弟子たちはその主の御業を通して今目の前におられるお方が確かに復活されたキリストであることを確信し、もはやそれを疑う者は誰もおりませんでした。そこで今日の箇所になりますけれども、キリストはガリラヤの湖畔で復活された見姿を表して、弟子たちと朝の食事をされた後でペテロに対して個人的に問いかけます。15節、彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますかと。キリストは一緒に食事をした少なくとも7人の弟子のうちでペテロに対してだけ特別にご自分に対する愛を問われました。それはヨハネの福音書を閉じるにあたって誠にふさわしいキリストの問いかけであると言えます。なぜならばヨハネの福音書はキリストの弟子たちに対する究極の 愛の現れを記した書であると言えるからであります。ヨハネの福音書の13章の1節には、世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛されたとあります。この最後まで愛されたという言葉は、この上なく愛し抜かれたとか、愛を残すところなく示されたと訳せます。まあ、もちろんその愛の極みはキリストの贖い、すなわち十字架の上に表された愛の犠牲をもって完成いたします。でそして復活されたキリストはその愛の完成の後に、今度はご自分に対する弟子たちの愛をここで問われているわけであります。まずキリストはペテロに、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛しますかと尋ねますけれども、まあ、それはいささか他の弟子たちにはつまずきになるような言葉であります。なぜならばキリストは他の弟子たちと愛の比較をしておられるかのように、あなたはここにいる他の6人の弟子以上に私を愛しますかと尋ねているからであります。まあ、ペテロ以外の6人の弟子はそれを聞いて、まあ、少し悲願だかもしれません。まあ、確かにそのように思える言葉であります。まあ、しかし聖書には、多く与えられたものは皆多くを求められ、多く任されたものはさらに多くを要求されるとありますように、まあ、やはりペテロは福音書の中でも特別にキリストとの関わりが深く、その立場や責任も他の弟子たちよりもはるかに大きかったので、キリストに対する愛もそれだけ多く求められるのは当然であります。まあ、その意味でキリストはペテロに対して特別な愛を求めておられますし、ご自分に対して他の弟子よりも勝った愛を要求しておられることになります。まあ、ペテロはその問いに対して、はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知ですと答えました。まあ、しかしペテロがなぜこのような答え方をしたのかを考えなければなりません。もしペテロが他の弟子たちの誰よりも私はキリストを愛していると言える自信があったならば、はい主よ、私はあなたを誰よりも愛していますと答えることができたはずであります。まあ、しかし彼はそのように答えずに、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですというような、まあ、大変回りくどい言い方をいたします。まあ、もちろん彼がキリストを誰よりも愛していることは間違いがないだろうと思います。まあ、それはテベリアの湖で主だと聞いて彼が上着をまとい湖に飛び込んだという行動にも現れております。まあ、その滑稽な彼の行動は誰よりも早くキリストのもとに行きたいと思うキリストへの愛の現れであるとも言えます。まあ、しかしそのペテロが、私は誰よりもあなたを愛していますと自信を持って言えなかったのは、まあ、やはり彼はキリストが十字架にかかった時にキリストを知らないと三度も否定していたからであります。まあ、その彼の失敗はもちろん キリストご自身も知っておられますし、他の弟子たちも皆知っていることでありました。まあ、ペテロはその方を前にして、私は誰よりもあなたを愛していますとは言えなかったのではないでしょうか。まあ、以前の彼ならばおそらく、まあ、そのように断言していただろうと思います。まあ、しかし今の彼は決してそのように言うことができずに、そう断言することが、まあ、彼自身の中でためらいがあり、またはばかられました。まあ、ですから彼は、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですという、まあ、非常に回りくどい言い方をするわけであります。まあ、それは彼自身がキリストへの愛に自信をなくしていたからだろうと思います。まあ、しかしそうだからといって彼自身がキリストへの愛を失っていたわけではありません。まあ、彼がキリストを愛しているというその事実は変わりがありませんけれども、しかしその愛の確かさは彼自身の中にあるというのではなくって、キリストのうちにあるということであります。まあ、つまり私があなたを愛していると言っても、実際私があなたに対して何をしたか、それはあなたがご存知のはずです。私はあなたを誰よりも愛していますと言える資格はありません。私があなたを愛していると言っても、それはあなたご自身が知っている愛でしかありません。あなたの知り得る限りにおいて、私はあなたを愛していますとしか言うことができませんという意味でしょう。まあ、つまりその愛の確かさは私自身のうちにあるというよりも、まあ、それは私のことを知り抜いておられるあなたご自身のうちにありますということであります。で、そして主はその彼の愛の応答に対して、私の子羊を飼いなさいと答えられました。まあ、それはすなわち神の民を牧する働きを彼に与えるということでありますし、まあ、一度は愛の試験に失敗した彼がもう一度そこから回復して、キリストから牧者としての働きを委ねられることを意味しております。まあ、ヨハネの福音書21章はよく追加の記事のような言われ方をいたします。まあ、本来この福音書は20章で終わっていて、21章は付け足しに過ぎないのではないかと言われることがありますけれども、決してそうではないと思います。なぜならばペテロの牧者としての回復がここで語られなければ、この福音書は決して終わることができないからであります。で、そこでさらにキリストはそれと同じように愛の問いかけをもう一度ペテロに対して繰り返して言います。まあ、16節の第2回目のキリストの問いかけとペテロのその答えは第1回目とほぼ同じ繰り返しであります。まあ、ここでもキリストはやはりペテロに対して個人的にご自分への愛を確認しておられます。まあ、これはこの後の3回目の問いかけでも共通することでありますけれども、なぜキリストはペテロに信仰ではなくってここで愛を問いかけられたのでしょうか。まあ、キリストはペテロに対してあなたは私を信じていますかと問わないで、あなたは私を愛していますかと愛を問われました。主イエスを信じるということと 主イエスを愛するということは同じなのでしょうか。あるいはそこに何か違いがあるでしょうか。愛がなければ信仰もないと単純に言えるでしょうか。また信じている時は必ず愛していると果たして言えるでしょうか。キリストは復活を疑ったトマスに信じないものではなく信じるものになりなさいと言われました。しかしキリストはここでペテロに対して信仰ではなくて愛を求めておられるわけであります。キリストを信じる者はその信仰によって確かに救われていますし、その人はすでに神の救いの約束の中に入れられております。しかし先ほどキリストがあなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますかと愛を問いかけているように、同じ信仰を持っている弟子の中でもキリストに対する愛にはやはり違いや差があると思います。私どもの信仰の生活にもし何か問題があるとするならば、その一つの原因は自分はキリストを信じているけれどもまだ真実にキリストを愛していないという点にあるかもしれません。同じクリスチャンで同じように神を信じていてもキリストへの愛という点ではやはりそれぞれに違いがあります。キリストの大きな愛を知る者は多く愛するでしょうし、それを少ししか知らない人は愛することも少ないと思います。でそこで改めて愛とは何かということを問い直さなければなりません。キリストが語った言葉の中でヨハネの福音書の15章の13節に、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うならあなた方は私の友ですと書かれた言葉があります。神であるキリストは神としてのあり方を捨てられないとは考えずに、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り人間と同じようになられたとピリピ書に書かれております。私たちの友となられたお方は私たちのためにご自分の命を犠牲にして私たちを滅びから救い出してくださいました。ここに神の愛が示されています。キリストを信じていると言いながらキリストを愛していない場合があります。ペテロのようにキリストを愛していると言いながら実際にはそれとは違う行動を取ることもあります。日本語の聖書にはここに愛しているという言葉が何度も出てまいります。で、そしてキリストの問いかける愛とペテロが愛していると答えるその愛は日本語では同じ愛という言葉が使われています。しかし欄外の中にありますように二度のキリストの愛の問いかけは原文ではアガパオという愛の表現が使われておりますけれども、ペテロの答えはフィレオという言葉が使われております。聖書では無償の愛とか神の究極の愛を表すときにアガペという言葉を使います。ですからキリストはペテロに アガペーの愛で私を愛しますかと尋ねていますけれども、しかしペテロはアガペーの愛では答えることができずに、あえてフィレアの愛であなたを愛していると答えるわけであります。まあ、フィレアというのは兄弟愛とか友人同士の愛を指しておりますけれども、まあ、それはアガペという無償の神の愛よりも少し劣る人間同士の情愛を表しております。まあ、なぜペテロがあえてアガペではなくってフィリアの愛で答えたのかと言いますと、まあ、それは彼自身がやはりあの十字架の試みの時に神の愛に応えることができずに大きな失敗を犯していたからではないでしょうか。まあ、以前の彼はキリストに対して、たとえ老であろうと死であろうと覚悟はできています、他の者がつまずいても私は決してつまずきませんと自信を持って答えました。しかし彼は自分の中にあるその愛の欠けを知った時に、アガペの愛ではなくってそれよりもワンランク低いフィレアの愛の表現で答えて、しかも私があなたを愛していることはあなたがご存知ですという言い方でしか答えることができなかったわけであります。しかしそれも彼の真実で正直な愛の告白だろうと思います。これは私の長男が中学生だった頃の話でありますけれども、まあ、息子が学校の下校途中で友達と喧嘩になったことがあって、まあ、それを見ていた近所の人が学校に通報して、担任の先生が私の家に来て息子から事情を聞くということがありました。まあ、帰ってきた長男が言うには、下校の途中で友達が息子の大切にしていた単語帳を悪ふざけで取り上げて自分の家に帰ろうとしたので、息子はそれを取り返そうとして喧嘩になったということでありました。で、私はまず息子からその事情を聞いたときに、まあ、彼の言い分もよく分かりましたし、喧嘩になったこともやむを得なかったのかなと感じました。まあ、そして後から担任の先生が私の家に来て、まあ、私の前で私と息子の前で、まあ、何か彼を尋問するように一方的に彼を責め立てたわけです。まあ、それで私はその先生の問いかけが終わった後で息子を2階に行くように命じてから、その先生に、先生は私の子供のことを愛していますかと尋ねました。するとその先生は、お父さん何を言ってるんですか、愛しているに決まっているでしょうと自信を持って答えました。で、そこで私は、本当にそうでしょうか、もし先生が息子のことを本当に愛しているならここに来るなり警察官か検事のように息子のことを一方的に尋問するようなことはしないだろうと思います。なぜ彼が友達と喧嘩になったのか、先生はその彼の気持ちを聞いてあげましたか。先生は私の息子のことを愛していると言いましたけれども、それは先生という立場があるからそう言ったに過ぎないのであって、私から見て先生は息子の友にはなっていないし彼に寄り添っているとは思えませんと言いました。で、その担任の先生はその後しばらく黙っていました。まあ、ペテロの場合、あの失敗の経験以来キリストの一番の弟子としてのプライドはズタズタに崩れ去ったことだろうと思います。 しかしそれでも彼の中ではキリストへの愛にいささかも変わりがありません。ただその愛は決して完全な愛ではないし、他の弟子たちの模範になるような愛でもありませんでした。まあ、ペテロはキリストが十字架にかかる時に犯したその失敗によって自分自身の弱さを痛いほど思い知らされたことだろうと思います。まあ、先ほど息子の例を挙げましたけれども、親の子供に対する愛というのはそれと同じものなのかなと思います。まあ、決して自分自身が親として模範的だとは思っていませんし、まあ、子供に対して十分な愛を注いできたかと言われれば心もとない部分があります。しかしそれでも我が子を愛しているという点においては他の誰よりも劣らない愛があるという自負はありますし、その愛は真実であろうと思います。自分の子供のためならばどんな犠牲を払ってでも子供のために何かをしてあげたいと思うものであります。まあ、この世の一般的な親であるならそのように考えるだろうと思います。まあ、それがたとえ不完全な愛であったとしてもその愛に偽りはありません。でそしてキリストは三度目もペテロに対して同じ愛の問いかけをいたします。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロはイエスが三度もあなたは私を愛していますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてのことをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。まあ、ペテロはキリストが同じ問いかけを三度も繰り返して言われたのでさすがに彼もそれに心を痛めてイエスに言ったとあります。まあ、しかしキリストは決して彼の愛の証言を疑っているわけではありません。まあ、彼にとっては心を痛めるような繰り返しの言葉なのかもしれませんけれども、しかしその3回の愛の問いかけはやはり彼が大祭司の中庭で3度キリストを知らないと呪いをかけて誓ったあの偽りの証言に対応したことだろうと思います。キリストは彼にあなたは私を愛していますかと3度同じ問いを繰り返すことで彼が失敗した一つ一つのその行為を帳消しにしようとしているのではないでしょうか。そして三度目の問いが前回と違うところはあなたは私を愛していますかというそのキリストの愛の問いかけは今度はアガパオーではなくってフィレオーの愛を使っておられることであります。まあ、それは完全な愛、理想の愛ではなくって友が友を愛する愛の行為を表しています。まあ、それは言い換えるならばあなたは私のことが好きですかということであります。キリストご自身がその愛の理想を一ランク引き下げてくださってあなたは私のことを友として愛していますかと問うのであります。まあ、もちろんキリストは完全な愛をもって私たちを愛してくださいました。そこに私たちの救いが完成いたします。まあ、しかし私たちの愛はその神の愛に対して全く心もとないものであります。神への信仰を誓いながらその信仰の誓いをなかなか誠実に果たすことができないものであります。 礼拝を休みがちになるとか、十分の一献金がおろそかになるとか、時には偶像との戦いに負けてしまうとか、神の清さを教えられながらそれにそぐわない行為をしてしまうとか、まあ、しかしそこに私たちの神への愛を問い直されるわけであります、まあ、そこにはキリストの愛に応えることができないような誠に不甲斐ない自分自身がいるわけであります。しかしキリストはそれでもご自分の大きな愛で包み込むようにして私たちを神の愛に生きるように招いてくださっているわけであります。で、最後にキリストは神の民の牧者となるペテロの将来を予見的に告げました。誠に誠にあなたに言います、あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きますと、まあ、キリストはペテロの将来に起こる受難を予告されました。まあ、それは彼が若かった時の自由奔放な生き方ではなくって、むしろ他の人があなたに帯をして望まないところに連れていくというような、まあ、彼の将来に起こる殉教の死を暗示した言葉であります。まあ、19節にはこれはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのであると書かれております。まあ、文献によりますとペテロはそのキリストの言葉の通りにローマにおいて逆さ十字架に貼り付けになって殉教したと言われております。まあ、キリストはこう話してからペテロに私に従ってきなさいと言われました。まあ、皆さんなら自分の将来にもしペテロのような苦難を予告されたならばそれにどう答えるでしょうか。まあ、多くの人は、まあ、彼の若い時のように自分の望むところを歩くというような自由で気ままな歩みをしたいと思うかもしれません。まあ、多少お金と時間の余裕があれば好きなところに旅行に行っておいしいものを食べて自由で快適な生活ができたら良いなと思います。しかしキリストに従う道はそうではなくって、他の人から無理やり帯で縛られて自分の望まないところに連れて行かれるような試練も覚悟しなければなりません。まあ、皆さんはあえてそのような苦難が予想される道を歩む選択をするでしょうか。しかしキリストはその苦難を予告した上でペテロに対して私に従ってきなさいと命じるわけであります。まあ、それは彼自身が大祭司の中庭で果たそうとしながらできなかった生き方でありました。キリストはもう一度ペテロをその弟子としての生き方へと招かれるわけであります。まあ、それはすなわち死をもって神の栄光を表すという生き方であり、あるいはそれは神の愛を実現する生き方であります。まあ、多くの人は自分の欲求を満たす自由な生き方を求めるかもしれません。しかし神の愛に応えようとするものはたとえそれが自分の望まない道であったとしても神の栄光を表すためならばあえてその苦難の道を生きることを選択するわけであります。まあ、それは神の愛を知る者だけができる生き方であって、まあ、そこにはこの世のものには決してない、そこでは決して得ることのできない幸福感や平安や達成感があります。 最後にペテロは振り向いてイエスが愛された弟子すなわちヨハネがついてくるのを見て主よこの人はどうなのですかと尋ねました。まあ、するとキリストは彼について私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしてもあなたに何の関わりがありますか、あなたは私に従ってきなさいと命じました。人それぞれ神がその人に与えておられる将来とか重荷とか賜物とか生き方は違います。ですから自分の道を他の人と比較する必要はありません。大切なことはあなたは私に従いなさいというそのキリストの命令に対してあなた自身がどう生きようとしているかということであります。たった一度の人生ですからどのように生きるかはその人の自由であります。しかしたった一度の人生でありますから私たちは決して後悔することがないような人生を生きるべきであります。人生は二度目はありません。私はキリストを信じて献身して牧師になり35年間神の働きができてきたことを神に感謝しています。もちろんその歩みの中では様々な困難もありましたけれども、しかし私は牧師になったことを一度も後悔したことはありません。もちろん人生に二度目はありませんけれども、もしもう一度人生をやり直すとしても私はやはりこの働きをするだろうと思います。なぜならばそこにはやはりやりがいがあり生きる価値がありまた天の御国への希望があるからであります。お祈りをしたいと思います。愛する天の父なる神様、このようにして神のお言葉からもう一度私たちはあなたに対する愛を問いかけられました。神様、私に従ってきなさい、そのお言葉に対して私たち一人一人がどう生きるかが問われており、そこにはキリストへの愛が試されております。どうか一人一人がその神の語りかけ招きの声に応えて幸いな人生を送っていくことができるように、神の栄光を表していくことができますように助けてください。イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アメン。